無労災政策。ランプは暗いか明るいか。新橋駅に降りた私は、小さな風呂敷包みと一本の桜のステッキを持ったきりであった。風呂敷包みの中には書き溜めた詩と、新しい原稿紙の幾畳かがあるきり。他に荷物などはなく、ぶらりとプラットホームに出た時に目に入ったものは、すすとほこりで汚れたレンガの色だった。そのため、構内は薄暗く、東京に着いた明るい感じなどはしなかった。その頃東海道は新橋が行き止まりになり、新橋が東京の大玄関だった。美術学校の2年生である田辺高次と高崎伊次郎、それに吉田三郎が迎えに出ていた。田辺高次は少し帽子を前伏せにかむり、再生、とうとう出てきたな、と言った。高崎伊次郎は、応用に笑って。再生は大いにやりに来たんだね。何か他のものに対して弁護するような語調だった。美少年の吉田三郎は、新しい薩摩がすりの一重に袴を履いて、再生はまた荒らし回って歩くだろう。と言った。そして、美という気性のついた学帽をかむった彼らが、私よりどこか大人めいていることと、その大人めいているものに対抗できない泥臭さを、私は自分に感じた。彼らは明るい電車に私を乗せてくれ、電車というものに初めて乗った私は、派手な女の人の服装を初めて見て、まばゆい感じであった。田辺高次は大きな声で、再生ここは銀座だと、狭い大通りの人ばかりたくさん歩いている歩道を教えた。その声が大きいので、今着いたばかりの東京という都会に対して、また乗客の手前、私は顔をあからめた。彼はここが須田町、ここが上野というふうに言い、私は、わかっている、わかっていると低い声で答えた。私が低い声をすれば、田辺高次も低い声になるかと思うと、彼は反対に大声になり、私はヒヤヒヤした。私は、電車と電車とがすれ違うとき、目をつぶった。そして、電車というものがその時代の文明をいかによく代表的に表していたかに、私は驚いた。舶来的な、一人で走るような車体はどれも新しく、自動車が少なかったから、大抵の人は電車に乗り、車内は今の映画館の座席のように美しい人が乗り合い、そういう客間のお茶の会のような光景が、そのまま街の中を走っていった。往復五線であった。私はできるだけこれから電車に乗ってやろう。そういうふうに私は東京に着いた第一日の印象に、電車というものを据いた。その晩、田辺と高崎とで浅草公園に行き、ロックの映画館街に連れ込まれた。私は割合に驚かなかった。こんなところはきっと、一ところくらいあるだろうと思い、かえって金魚を釣る店が何軒も並んでいて、そこにいっぱいの人だかりしているのが変に長く頭に残った。 人と人との頭の間から見た金魚の開いた口から、その口の2倍ぐらいある泡が吹かれているのが哀れであった。どちらにも肩を動かすことのできない通りで、田辺は、どうだ再生、驚いたか。と、あたかもこの群衆が田辺の所持品ででもあるように、大きな目を開いて、彼は言った。そんなに驚いてはいないよと、もう午前10時から8時間東京にいる間に、私は東京に慣れてきたような気がしてくるのであった。今日昼間に、田辺のご馳走した柏餅という柏の葉に包んだお菓子にびっくりしたのに比べ、このロックの雑踏は平凡なものであった。菓子といえば、お茶の流行る故郷に、あんな柏の葉っぱに包んだ乱暴な菓子なぞは、見たくともなかった。江川の玉乗りの小屋の前に出たとき、私は玉乗りが見たいと言うと、田辺は叱って、田舎者、と言った。それなら今度一人で来て、魚釣りで魚を釣り、玉乗り娘の哀れに加わろうと思った。だが私は、12階の塔を見上げたときは、キーにも不思議な思いで、長い間動かずに感激してしまった。7階と12階に明かりがついていて、その明かりのついていない窓窓が、映画館の明かりを六角形の二角の面に受けていて、ここは色のレンガに染みた夜の濃い藍紫の色が美しかった。田辺は、これには再生驚いたか、と、また念を押していった。これには全く驚いた。これで東京に来た甲斐があったぞと言い、中に人が住んでいるかねと尋ねると、バカ、と叱られた。それでは人が住んでいないんだと思うた。私は東京は西洋風とばかり思い込んでいて、その感じの違っていたのを、この塔を見上げて初めて訂正することができた。私は、その塔のふもとに行き、基礎の上まで覗き込んでみたが、嫁にも苔が張っていることがわかった。私たちは、すぐ塔の下から分かれた幾本ともない小道という小道。通り抜けられぬ裏通りが通り抜けられ、体を横にしなければ歩けぬ裏路地を歩いた。そこには、間口一軒くらいの家がぎっしり並んでいた。哀れはここに続いた。1912年代の不幸な女らは、ここにたむろして、夜昼となく働いていた。私たちは明るい通りに出て、観音堂横のベンチの上に腰を下ろして、しばらく休んだが、私は今見てきたばかりの光景の目まぐるしさに、何にも言うことがなくなり、ぼうことしていた。少し離れたところにバイオリン弾きがいて、卑俗な小唄を歌いながら、歌をすり込んだ小冊子を10銭で売りさばいていた。ランプは暗いか明るいか、というような小唄だった。そして、この歌うたいどもは、僕らもかつて芸術家たらんとして都に出てきたものであるが、運つたなくて街頭の詩人になってしまった。諸君は多くの芸術家の寒難な生涯をご存知であろう。ご存知あらば、自作の詩集を一冊買いたまえ、 と言い、ランプは暗いか明るいか、暗い小道をくぐり出て、ああ、うるわしのまみえて、と、また歌い出した。ああ、うるわしのまみえてというのは、戦国のマッチ箱の中にいた女のことを歌ったものであろう。そういうふうに考えると、この詩人の小歌は、ことごとく不幸な女のことが叙せられてあった。高崎伊次郎が言った。再生もあんなのになる覚悟をしなければ、東京の生活はできないよと言い、あれでも自分の書いたものを売って生きているではないかと。彼は不意に熱烈に該当詩人を弁護していった。10年の後についに発狂したこの天才彫刻家は、突然に怒るようにものを言うと、すぐ公然として笑う男だった。私は答えた。バイオリンも弾けないし、歌も歌えない僕はどうしていいかさっぱりわからないねと。そして、仲見世の方に出ようとすると、その暗い辻にも、やはり、ランプは暗いか明るいかを歌う二人連れの男を見出した。彼らは私と同じ黒の紋付きの木綿の羽織を着ていたが、私たち若い青年は、この時代にあっては皆、黒地に白抜きの木綿の紋付きに、髪の撚り子の紐を胸に締め、髪は、後ろに垂れるぐらいの長髪が流行っていた。かくて都の一日が夜更けるとともに終わろうとしつつあった。田辺高次の宿に枕を並べて寝ようとすると、田辺は言った。再生はどこか行くあてがあるかと言い、あると私は答えた。あるならよし。なければ明日にも国に帰れ。一日見れば東京はたくさんなところだ。俺は君と共に友倒れになる生活はできないと、彼はまず痛烈に一撃を加えておいて、さあ寝ようと。30年の後に故郷の工業学校校長になる彼は言った。そして、30年の後に彼のこういった言葉を味わうことは、私をよく知る彼だと思わざるを得なかった。だが、私はこの痛烈な一撃のためになかなか眠れなかった。そして、今夜見た公園にあるいろいろな生活が、私に手近い感銘であった。小歌売り、映画館。魚釣り、木馬、群衆、十二階、働く女。そして、どこの何者であるかが決してわからない、都会特有の雑然たる混同が好ましかった。東京の第一夜をこんなところに送ったのもふさわしければ、半分やましげで、半分健康であるような公園の情景が、私と東京とをうまく結びつけてくれたようなものであった。